お願いします。
面白いのは、冒頭にも先生に申し上げたんですけど、今までのリスニングって、リスニングをなんか聞こうとしてるとき、頭で聞こうとしてるんですよね。でも、この練習を始めたときに、なんか、喉の共振音が、喉でなんか音と共振しているような感覚があるっていうのと、あと、今日また先生にしっかり習ったことを、後だっていうのもあるんですけども、ものすごいスピードで、この自分の、なんていうの、できないんだけど、自分の、首の中でこうなんか上下っていうか、もし首の筋肉が反応してる感じがします、すごく。
なるほど。
音自体はすごく聞く、なんていうの、頭で聞こうとしなくなってますよね、なんか。音の流れでなんか聞こうとしてるみたいな。
それが、体験できていない人にはどういう意味かよくわからないと思うんですけども、あえて、もう少し説明されるとすると、多分その頭で聞くというのは文法を意識して聞くとかね、
とかあと日本語のどっかでなんかやっぱり日本語の単語の発音とか意味とか、なんかそういう文法とかを頭の中で無意識でやってるんだと思うんですね。それで当てはめて聞こうとしていると思うんですけど、先生の勉強を始めてもう本当にこの短期間なんですけど、もう痛烈に分かったのは、今まで英語を習得しようとするのに英語を勉強しようとしてた。でも英語を勉強してるうちはやっぱり頭が働いてるもんだ、頭で働いやってることなもんだから、なんていうのかな、本当の英語をマスターするのとは 別の訓練というか、そのなんか違いというのが私なりにすごくとてもなんか、
うん、
実感として感じられているっていうのはすごく大きいと思います。だから英語は勉強しちゃいけないんだなっていう感想、変な言い方ですけど。
なるほど。スポーツなんかをするときに、例えばサッカーとかなんていろいろありますけど、勉強しようと思えば勉強できるわけですけど、そういう問題じゃないですよね。
そうですね。
それにちょっと似てるかもしれないですね。
もう本当に先生に言われるように、ちゃんと、なんていうの、聞けるようになって音を出せるように、あとはもう本当に会話の中でどんどんインプットとか、あるいは、なんていうのかな、自然に自分の中に音が溜まってくると、その、今までの文法、頭でやってた文法とかそういうのとはまた違った感覚での、なんていうの、ためができてくるっていうんですかね。うん、それが、そういうふうな格がだんだんできてくると、その格に従ってだんだん雪だるまが大きくなってくるっていうような感覚で、やっていくのは、言語を習得、その、英語を勉強してるうちは、いつまでたっても勉強なんですけど、うん、だから勉強しても英語喋れるようにならないの、それは、なんていうのかな、それは勉強だから、うん、変な言い方ですけど、なんかちょっとごめんなさい、抽象的なこと言ってるんですけど、
よくわかりますよ。
その差がすごくよくわかったっていうの、驚くよ。
アメリカ今20年目なので、会社に例えば中国人の人とかいますけども、中国人の人に英語勉強、アメリカに来て今勉強してるかって言ったら、最初はその勉強しようとしたけども、はいはい、やめたみたいな、ただ日常の中から覚えてるみたいなことを言いましたけど、ね、
はいはい、そう、それが一番だと思います、うん、だから先生が私に課題、こういう課題はどうですかって以前、ね、この間メールでいただきましたけど、うん、なるほどなっていうのは今よくわかります。だから私なり、
その以前は言われてもっていう感じではないかと思うんですけどね。
そうですね、
文法は大切でしょうとかね。でも、
そうです、
大切は大切なんですけども、なかなか表現しにくいですからね。
うん、だからその差がものすごい大きいというか、今までだから何度も言いますけど、あ、俺悪い意味で英語を勉強しようとしてたんだっていう気づきがすごく大きかったっていうのがもう一番の強烈な印象ですね。
でも確かに勉強スタイルで英語がなんとかできるようになる人もいるんですよね。で、
おっしゃる通りです ね、
多分ね。でその人たちは多分、でも何年勉強しても苦労しながらそれなりにできている感じで、
はいはい、
でも10年経っても20年経っても勉強をコツコツつなげていって、でも覚えては忘れ、覚えては忘れ、それで聞き取りは基本的にできていないみたいな感じなんですけど、それがね、ちょっとそういう人たちのアドバイスとして、ちゃんと文法をやるとかね、語彙が大切だとか、でも音が聞こえて発音できれば、英語とかそれほど難しい言語ではない、ね、聞こえていればね、
なんか勉強すればするほどなんか硬いというか、こうすごく硬さのある、なんていうか、型にはまってしまってるっていうか、硬い、どんなにその勉強してボキャブラリーを増やし、フレーズを増やしたとしても、所詮はその型の中にいる感じなんですけど、英語の先生のあれで 気づいたというか、仮説ですけど、思ってるのは、音の流れの中、音の流れない、自然な流れの流れであって、そんな、こうなってる、カチカチしたフレーズの中にない。自然な相手に対した時の音の流れの、こうなってる、こう、なんていうの、
そうですね。
中にね、あるみたいな感覚っていうんですか、それがすごくよくわかってて。
英語は型にはめなくてもいい部分が多い言語なんですけども、思わずはめてしまいますよね。例えば、構文で、例えば、He asked me to go to the station. Asked me to プラス動詞とかね、そういう方向にどうしても試験英語では行ってしまうわけですね。
だから、全く違うっていうか、日本でやってるのは英語を勉強している。
うん
うん、だから、先生がやろうとしてるのは、なんて言うんだろう。ね、いつやメール出しましたけど、なんか、シュリーマンさんっていう人がね、何、うん、でしたっけ、シュリーマンっていう有名な方が、英語を、じゃない、諸外国語を短期間でこう、マスターして、有名な方がいらっしゃると思いますから、トロイの首席発見者ね、はい、あれとなんか似てるっていうか、まあ、根本的にだから違うって言いますか。うん。その、なんか、何度も言いますけど、うん、今までは勉強してたよなって、そして頭でリスニングも聞こうとしてた、意味を取ろうとしてたんだよなって、日本語をとか英語のスペルとか思い浮かべていないようでも、なんか無意識に頭が働いてて、頭でやってるんですよね。でも、先生のはなんか自然となんか、の、なんていうんだろう、その頭じゃなくて音のなんか流れの中に自分、流れをこう、なんていうの、スーッと入ってくる、なんていうの、来て、しかも、自分の喉もなんかそれに、なんか、まあ、初心者の初心者ですけど、なんか、喉がそれに対して、こう、相手の音に対して、こう、微妙にこう、ものすごいスピードで上下行ってみたり、響いたりしてるみたいな感覚っていうのがすごくあるっていう感じが、うん、強いです。はい。
この感じで、勉強を続けてね、1年後にどのくらいまで行くかという感じですよね。
はい、そうですね。
はい。今日はどうも、感想の方もありがとうございました。ちょっと。
どうでもないです。はい、
ここら辺で録音の方を切りますけども、ちょっと待ってくださいね。ありがとうございました。
いやいや。